はい、というわけで、2部でございますけれども、まあ、案の定と言いますか、現在水曜日 ということになりました。まあ、月曜のね、朝に収録して、夜に、更新して、で、今になったわけですけれども、なかなかこう収録時間が取れないという中で、この時間になってしまいましたけれども、まあ、勘弁していただきたいなということを思ってますが、2部はこのコーナーから行ってみましょう。勝手コピーということでですね。こちらは、あるお題に対してですね、そこのお題に対する、勝手なキャッチコピーを、つけてしまおうと、いうコーナーでございます。まあ、ツイッター、ミクシー等で、やっていこうという話でございますが、案の定と言いますか、投稿はなかった というところですが、まあ、諦めずにね、これからも、ちょこちょこやっていけたらなと思いますので、ご協力よろしくお願いしますというところなんですが、前回と言いますか、第1回のお題をそのまま引き継ぎましてですね。まあ、この番組、ラジオ等2分に勝手なキャッチコピー、勝手コピーをつけていただこうということでございまして、やっていきたいと思います。愛知県のカイザーさんからいただきました。パンがなければラジオを聞けばいい。あなたの主食になりたい。ラジオ等2分 まあ、パンがなければラジオを聞けばいい。まあ、あなたの主食になりたい。まあ、別に主食じゃなくてもいいんですけどね。ちょっとつまみ、程度ではいいんですけれども。まあ、パンがなければラジオを聞けばいい。まあ、その段階で死ぬけどね。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。パンがなければラジオを聞けばいいじゃない。全くもって空腹は満たされないっていう ところはありますけれども。続いて同じくカイザーさんからいただきました。ナウなヤングにバカウケのモダンボーイズがお送りする夢の30分。ラジオ等2分。もうわけわかんない。モダンボーイズが何なのかわかんないけど。ナウなヤングにバカウケ。もうこの時点でね、若い人たちはね、は?って言い出す。今言わないよね。ナウなヤングにバカウケ。今言ってる人が いるとしたら、そうですね。誰でしょうね。まあ誰って言われてパッと浮かんでこなかったんで何も言いませんけど。だいぶこう、年いった人しか使わない言葉。ナウなヤング。続いて、同じくカイザーさんからいただきました。あなたの心に土足でこんにちは。ラジオ等2分。まあ、これ合ってるね。これいいキャッチコピーなんじゃないかな。うん、土足で、あ、こんにちは。こんにちはすら言わないからね。土足で上がり込むだけ。まあ別に、お前らが勝手に聞いてんだから、何、別に土足でもいいっしょ。お前が玄関開けといたんじゃん、みたいな。だから入ってもいいっしょ。気持ちの、キャッチコピーでございます。そして最後になりますね。まあ、こちら非常にいいんじゃないかなと思います。同じくカイザーさんがいただきました。AKB48、柏木由紀ちゃん非公認番組、ラジオ等に。うん、嘘は言ってないよ。非公認だもん。これが公認番組だった場合、非常に怒られる、ことになりますけれども、非公認ですから。認めてないよ。認めるどころか存在すら知らないよ。だけど、名前を出す。それだけで、ちょっとだけ、聞いてくれる人が増えるかもしれない。AKB48、柏木由紀ちゃん非公認番組、ラジオ徒歩2分。始まります。怒られるって。名前使ってるだけで。怒られる。いくら非公認って言ってても絶対に怒られる。まあ、こんな感じで、いただきましたけれども。まあ、ラジオ徒歩2分のね、というテーマは、今回で終わりになりますけれども、次回から、また何かしらの、ちょっと今回は募集しませんけれども、来週ね、新しいテーマ発表しますが、募集したテーマに沿って、それについての勝手なキャッチコピーを送っていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。メールの方、投稿フォーム、もしくは投稿フォーム、マークヤフード .co.jp、そしてツイッター、ミクシーの方でも、ネタ募集しようと思いますので、そちらの方にもメール、そちらの方で、ネタを送っていただいても構いません。ツイッター、ミクシーともにですね、柏木夏目、で検索していただければ出てくるんじゃないかなと思います。多分ね。多分出てくると思いますので、ぜひとも検索していただければなと。で、ツイッターの方もですね、もしよろしければ、ツイッターミクシーもですけど、フォローするなり、入人申請していただくなりしていただければなと。ただし、その場合、何か一言くださいね。徒歩2分聞いてきましたとか、ラジオ好きなんですとか、そういうのが、ラジオ好きって別に徒歩2分じゃなくても、私もラジオよく聞いてるんです、みたいな感じで言ってくれれば、フォローし返すなり、友人申請を、許可すると言いますか、承認しますけれども、それがない場合、私無視しますよね。それで僕が冷たい人って思われるのもなんなので、ぜひとも何かしら一言、添えていただければなと思います。というわけで、勝手コピーコーナーでございました。 さて、続いてミニ番組行ってみたいと思いますが、今週は、ヌタさんのドミナリアですね、聞いていただきたいと思います。どうぞ。
今年も冬タイヤに交換しまして、雪降りそうだなって。ずーっと、なんか落ち着かない天気ですよね、雨降って、ずーっと雨降ってるし、なんともこう、判断がつきにくいなと。ね、0度まで、こう、ね、気温が下がったりとか、あった中で、そろそろやべえかなっていうふうに思ってまして、我々のね、その岩手支部がある盛岡市から見える岩手山のね、山頂にも雪が積もってたので、これはまずいなというふうに思って変えたんですよ。で、今回、その、なんだ、冬タイヤがね、4年目のタイヤということで、大体ね、冬タイヤって3年、まあ、から4年とは言われてるんですけれども、タイヤのそのトレッドって溝の深さがですね、半分以下になったら、もう、半分ぐらいになったらもう変えなきゃいけないっていう風に言われてるんですけれども、私はね、もう今年は冒険しようと。滑るなら滑ったで、滑ったことを楽しもうという風に、まあ考えまして、考えましてというか、まあ、単純にね、お金がないっていうのが一番の原因なんですけれども、軽自動車でね、14インチ、15インチぐらいの、まあ、タイヤであれば、タイヤとホイールのセットであればね、5万ぐらいで買えるんですよ。まあ、私のね、その、タイヤつのは17インチで、まあ、冬はね、18インチ、夏冬18でもう統一して履こうかなっていうふうに思っていて、まあ、検索をかけまして、まあ、お店にも行ったりもするんですけれども、そしたらですね、なんとブリヂストン、行っちゃった。ブリヂストンタイヤでですね、13万から4万ぐらいかな。で、ミシュランでも同じぐらいの値段。まあね、横浜はまあそこより2万円ぐらい安いかな。でも、今年出たSガード5は高いというね、状況がありまして。タイヤにね、10万以上はかけたくないなと。今までどんだけ他のことに金かけてんだよ。タイヤぐらいもちゃんと金かけろよって思われるかもしれないんですけれども、夏タイヤ、今履いてるのが、それでも、普通のね、正規販売店で買えば12、3万ぐらいするんですけども、ちょっとね、裏から仕入れまして、4万円ぐらいで買って、で今まで履いてきたタイヤも、まあ、いいタイヤなんですけども、まあ、普通よりも安く買ってたっていうことで、ただその、スタッドレスに関しましては、なかなかね、安くならないですよ。っていうのはね、もうスタッドレス自体の、そのメーカーはね、メーカーがそれぞれ出してるスタッドレスって、だいたい一つのメーカーで、まあ、二つぐらいの、商品のラインナップになるんですよね。そうすると、基本的に選べないと。で、冬タイヤスタッドレスに関しましては、日本のメーカーのスタッドレスが世界で一番優れているですよ。まあ、そう言ったら、まあ、嘘だろっていう人もいるかもしれないですけど、私がね、個人が、考えるには、やっぱり日本のそのスタッドレスっていうのは世界でもトップクラスだというふうに思っておりまして、で、やっぱ日本のメーカーってなると、だいたい5社に絞られちゃうんですね。そうすると、まあ、普通に考えてね、買うとしたら、東北装着率ナンバーワン、ね。もちろんそれはね、裏付けされた理由があって、それだけのね、まあ、あれがあると、能力を持っているっていうことなんですけれど、今回はね、まあパスして、そう、乗り切ろうと思って、まあ安全、ね、あんまりスピードを出さないで、ね、まあ生活しようというふうに思っていたんですけれども、先週ですか、まあラジオ更新の前の週の水曜日ですね、前々から計画していたんですけれども、松島の牡蠣食べ放題に行こうっていう話を、職場の 同僚としておりまして、まあ、行ってきたわけなんですよね。で、冬タイヤに変えてまだ1週間なんですけれども、まあ、片道270キロですか。往復で540キロですよね。で、普通であれば、その冬の路面を走るんですけど、まあ、高速道路で、まあ仕方ねえなっていうところで、まあ行ったんですけども、見事に煽られまして、BMW の5シリーズかな、あれ6シリーズかな、セダンですよね。うん、超調子乗り上がって、もう後ろにこうビタークついてくるんで、もうぶち切ってやりましたね。調子乗んなよ、と。国産舐めんな、つって。まあ、制限速度は100キロですから、100キロでぶち切れたんですけども、まあね、そんなこんなありますし、あいつらリミッター切ってるんでね、まあ普通のね、リミッター切ってるっつうか、日本車が180キロしか出ないですけど、まあね、海外の車はそれ以上メーターがね、260、80、320ぐらいまであったんだけどな、っていうのでね、まあもうね、調子乗んなぞ、よと。調子乗んなぞ、と。いう風な感じで、まあ、走ってきたんですけれども。いや、走ってきたんじゃない。牡蠣食べてきた、牡蠣。2000円でね、45分で、焼き牡蠣を食べ放題っていうのがありまして、まあね、牡蠣。俺好きなんですよね、牡蠣。大好きなんですよ。なんていうんですか、苦味がたまらないというか、苦味っていうか、独特のね、臭みっていうのかな、匂いっていうか、風味だ。風味が好きで。で、まあ、牡蠣食べ放題は昔からこう、なんだろう、テレビ番組とかでやってれば、超食いに来てな、超うまそうに食ってるし、やっぱ焼けてるね、姿を見れば、うわ、たまんねえな、っていうふうに思うわけじゃないですか。思うわけじゃないですかって 第三者から見て思うかどうかはわかんないんですけど、そんな感じで、牡蠣を食べたい。っていう風な感じで行ってきたんですよね。まあ、45分ですよ。すごいね、鉄板、四角い鉄板に、雪かく用のね、雪かき用じゃねえな。あれなんて言えば、鉄スコップで2杯ですよね。ざらっと100個ぐらいですか。100個ぐらい牡蠣がボーンと上がって、その鉄板の中でこう蒸し焼きにしてね、食べるっていう感じなんですけど、まあ、しょっぱいね。もうし、まあ、しょっぱい。ええー、って、牡蠣ってこんなしょっぱいの?みたいな。俺らがね、スーパーで買う牡蠣って、こう透明なビニールに入って生食用とか書いた牡蠣ってそんなにしょっぱくないじゃないですか。まあしょっぱい。もう3、4個でもうギブアップですよ。40個食べれば元取れるっていう風に店員が言ってた。まあ40個で元取れないんでしょうけども、まず40個ぐらい食えと。いう風な話をされたんで、もう努力ですよね。海水食ってるみたいな。海水食ってるみたいな感じで、最初はね、うわ、うまっと思ったんですよね。あ、ちょっと塩っ気多いけど、うまいなと思って、これが、ね、本場の焼き牡蠣かと思って食ってたんですけど、なかなかにね、もう、3、4個、3、4個で、さっきね、言ったんですけど、もう味わかんなくなり始めますよね。で、ただ塩食ってるような感じになり始めて、もうね、まあ、30個くらい食ったんですけども、もういいかなと。人生においてね、まあ、一回経験しておくのは人生勉強だからいいかなというふうに思うんですけれども、皆さんもね、ぜひ一回行ってほしい。でね、このくる、いや、ちゃうちゃう。この、なんだ、楽しみをね、焼いた貝を、割るっていう、割るで、割るっていう楽しみをね、こう、味わっていただきたいなと。人生、ね。そういう教訓も得ていかないと、人間成長しないんだぞというふうに思いつつですね、もうね、二度と行くもんかっていうふうに思ったんですけれども、まあ、2000円払って食うのであれば、海鮮丼とか、そういうのが美味しいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。というわけでね。で、まあ、帰りもね、高速道路ゆっくり帰ってきた。帰りはゆっくり帰ってきましたよ。さすがにね、もう疲れてましたし。牡蠣のね、牡蠣30個分の塩分で、ちょっとお腹く、下すっつうか、当たったわけじゃないんですけど、なんかお腹の具合が悪いと、屁が止まらねえ。おなら止まんねえぞっていう感じで、具合悪くなってたんで、ゆっくり帰ってきたんですけれどもね。もうね、この季節だと、いろんなね、海外の車が走ってて、俺は楽しくてしょうがないと。でね、 今回のその高速道路の一番ね、もうビクンビクンしたのはですね、メルセデス・ベンツのね、ブラバスっていう、要は、マツダで言うとマツダスピードみたいな、BMW というと、その、アルピナみたいな感じで、ちょっとセカンドメーカーじゃねえ、なんて言えばいいんですかね、チューンアップみたいな感じの、まあ、車売ってるんですけれども、そこのね、まあ、家1台分ですよね。家1台分、2台分くらいかな、の、ブラバスのね、ベンツが走ってきた時は、もうね、さっきの BMW は、まあ、突き放しやったけども、今回譲ります、みたいな。どうぞどうぞ、俺の前走ってくださいよ、みたいな感じでね、思わずこう、前にね、行ってくださいっていう風な、ヘコヘコしたんですけれどもね。あと、マーク X ね、フルエアロのルーフスポイラーつけた、もうビカビカしたね、超かっこいい山形ナンバー超かっこいいなと思って。私もね、来年もいじっていきますよ。ああ、来年もどんどん進化させようと。ね、人生一回きりだからね。そういうのにお金使ってもいいんじゃないかな というわけで。はい、お送りしたのは、ヨタでした。
はい。というわけで、ヌタさん、ありがとうございました。まあ、相変わらずの車の話ありましたけれども、ヌタさんとね、よく車、よくってほどでもないけど、旅行行ったりするとき、車でね、高速乗って行ったりするとですね、ヌタさんはよく、あ、何々、あ、何々って車の名前を出してくれるんですけれども、まあ、多分ヌタさんにとって、ドライブしててつまんない相手でしょうね。車の名前聞かされてもわからないって。え、どれどれどれみたいな。で、なんとなくかっこいい、かっこ悪いくらいしか判断できないので、ね、僕は。もう見ててはかっこいいなー、かっこいいねーくらいしかわからないから、多分野田さんにとってね、ドライブしててつまんない相手なんじゃないかなとは思うんですが、まあ相変わらずの車改造宣言と言いますか、出てますけれども、次会った時、どんな車になってるのかね、逆に楽しみですね。どんだけ金使うんだ。そんなことするくらいなら、冬タイヤ買えよと。ちょっとタイヤってそんなにするんだって驚きはありましたけど。ぜひともですね、安全に帰ってきてほしいなと。ヌタさん住んでると豪雪地帯だからね。まあなんか、ヌタさん曰く、盛岡と違って、まあ豪雪地帯だけある、豪雪地帯だけあって、結構雪かきとかしっかりしてるっていう話は聞きますけれども、それでも例えば盛岡に帰ってくる時なんかは山越えてくるわけですから、そこはね、ちゃんとした冬タイヤ、何なんなり、しっかりして帰ってきてほしいな、なんてことね、思いますけれども、数年前にね、ものすごい豪雪の日、ちょうど年末年始だったと思いますけども、ありまして、ヌータさんもね、命からがら帰ってきたなんていうのもありましたけども、今年もそれがないとは言い切れないので、ね、ぜひとも安全にしてほしいなと思いますが、まあ、牡蠣食べ放題行ってきたというところでして、すごいね。30個食ったんだ。ていうか、40個で元取れるんだ。2000円？ うわ、それはちょっと無理かなって思うけども、3、4個でよくギブアップ、3、4個でギブアップしそうになって、よく30個まで行ったなっていうのが、すごいなとは思いますけれども、僕も牡蠣は非常に好きでして、ていうか、魚介類は大好きなんですけども、でも牡蠣だけはね、一回ね、トラウマになりかけたことがあって、それ当たったとかじゃなくてですね、昔家族旅行、それこそ小学生の時かな、家族旅行で、男鹿半島、まあ秋田ですよね、男鹿に、旅行に行ったことがあって、まあそこの旅館、で、まあ海のすぐそばですから、ていうか目の前海ですから、それで牡蠣が出てきたんですね。で、一匹って言わねえか。一 個丸ごと、まあ生ですよ。牡蠣をどうぞみたいな感じですんげえでかい牡蠣が出てきたの。で、噛み切るもんでも、噛み切りゃよかったんだよね。頑張って。だけど噛み切りづらかったから、口入れたんだよ。一個丸ごと。したら思った以上にでかくて、もう口の中で噛んでも噛んでも噛み切れないし、喉に入っていかないしで、ずっとガム噛んでるような感じ。牡蠣を。で、生じゃん。さすがにいくら好きな食べ物とは言っても、味好きだっつっても、生ものをずっと口の中で噛み続けるって、ただの苦行でしかなくなる。それでもう、泣きそうになりながら食べて、それ以来しばらく生の牡蠣ってダメだったんだけど、まあ言っても味自体は好きだから、 ちゃんとして噛み切って食べましょうねっていうことさえ分かれば食べるようになったんで、今では食べれますけれども。まあ、よくね、それこそ震災後、には、海というかですね、沿岸地域の復興の意味も兼ねてですね、牡蠣の食べ放題とか輸入製造もよく見ます。それ見てるとね、やっぱ美味しそうなんですけどね、牡蠣だけで30個は無理だな。なんか別のものくれよと。しかも結局全部、焼いた牡蠣でしょ？それはしんどいなぁとは思いますけども、そもそもが、僕食べ放題っていうものがあまり得意ではないというか、そんなに物食べる方じゃないので、いくらで食べ放題ですみたいなのをやってても全く惹かれない。まあ、よくあったのが、焼肉食べ放題行ってきたとかさ、言われても、へー、みたいな。そうなんだーっていう。僕はだから元取れる気がしてないので。で、まあ、何々放題って言えば飲み放題。居酒屋行っての飲み放題っていうのは、まあ、今でも利用するというか、実は昨日も飲んできて飲み放題行ってきてはいるんですが、なんだ、飲み放題くらいだよね。まだ許せるの。これは料金元取れるくらいは飲んでるのかな。でも飲まないときは全然飲まないけど。自分の体調次第では飲んでるのかなっていう気がしますけども、食べ放題ってなると本当に全くダメで、まあ食べ放題というわけじゃないですけども、いい例はワンコそばですよね。あれが大嫌いな理由がどんだけでも出てくるっていう、とりあえずひたすら食えみたいな、競技。あれは競技ですけども、かといってさ、その、なんていうの、ケーキ食べ放題、焼肉食べ放題もさ、もう意地じゃん、最後。せっかく、いくら食べても値段同じなんだから、いっぱい食べようみたいなさ、雰囲気がダメだ。いや、いらないわ、そんなに、みたいな。だから、例えば焼肉2000円食べ放題、みたいなのがあった場合、さっきね、ヌタさんも言ってたけども、2000円で牡蠣食べ放題、よりなら海鮮丼つってたけれども、2000円で焼肉食べ放題なら、2000円で高い肉を食おう、みたいな。ちょっとでいいから、みたいな風に考えてしまう。昔はそうでもなかったかもしれないけどね。2000円もあったら、なんかもっと安いもんいっぱい食う。細かに買うよみたいな、味変えて買うよみたいなところありましたけども、2000円あるなら、もうちょっとお高い肉を、食べましょうみたいな、そういう感じになってくる。食べ放題とかはね、非常に苦手。よく行くじゃん、なんか聞くんだよ、ホテルとかのさ、ケーキバイキングというか、ケーキ食べ放題行ってきたみたいな女子。ケーキだけそんなに食ってどうする？ なんか、あれはね、いいなと思う。一口ずつみたいな。それぞれが一口サイズの、ケーキバイキングみたいなのだったら、まあ元は取れないかもしれないけども、いいかなって思う。だけど、それこそさ、まあケーキ一切れみたいな。あれを何個も食べ放題ですみたいな。いらねえだろっていうことをね 思ってしまうんですが。まあそれはね、人によってそれぞれなのかもしれませんけど。まあちょうどいいんで。あれですね、メールテーマ、食べ放題で、送ってもらえますか？〇〇放題。まあ飲み放題、食べ放題以外に、他によくわからない、歌い放題。フリータイムってやる意味そうか。でも別にね、カラオケは曲数でお金が決まるわけじゃないですかね。なんとも言えないですが。まあ、丸々放題ということで、いろんな丸々放題、こんなのがいい、こんなのがあった、みたいなことですね。まあ、食べ放題でもこんな食べ放題ありましたよ。いろいろありましたらメール送っていただきたいなと思います。メールの方、投稿フォームもしくは投入マットマーク、ヤフー .co.jp の方でよろしくお願いします。はい。というわけで、エンディングでございます。今回もですね、まあ、収録時間というか、収録日時がバラバラになってしまうという形で、一部月曜夜深夜に更新したんですが、二部は水曜ということになってしまいましたけれども、本当に申し訳ないなと思っておりますが、そうだね。まあ、昨日ちょっとね、飲んできたわけですよ。夜に。まあ、近場だったんですけれども、まあ、同じ職場の若い子たちと飲んだわけなんですが、まあ一人がですね、えらいこっちゃになりまして、そんな飲んでないはずなのにベロンベロン、店出た瞬間、倒れ込むみたいな、雨の中、みたいな面倒くさいことになって、一回放置して帰ろうとしたんですけれども、できず、非常に苦労しながら、その飲み会に参加してなかった友達をですね、電話で呼びまして、申し訳ないから来てくれと言って車を出してもらってですね、車乗せるんですけども、車乗って10秒くらいしたら吐くっつってね、言い出して、降ろして、近くに本当に公園があったので、公園の水飲みたいって言うから、じゃあ水道で飲め、つって、 上まで行くんですけど、ぐっちょぐちょの芝生の上に寝っ転がる酔っ払い。えらいこっちゃでね、すごく大変でした。まあそんなことする、してる暇があったらラジオやってりゃよかったなっていうことを強く思ってますが、次回なんですけれども、次回もそんな感じになりそう。11月19日月曜更新予定としますが、どうなるかわかりません。20もですね、ちょっと早めに出勤しなきゃならないので、午前中撮る暇ないんですね。なので、撮れるとしたら19日。で、前日が休みなんで18日の日曜。18、19あたりで撮りたいなと。で、いつもなら、今週とか先週だったら、水曜日休みだったわけなんですけれども、来週ちょっとどうなるかわからないというところがありますので、また来週はね、非常にラジオ収録厳しい時間の中やらなきゃならないので、もしかしたらだいぶ時間短くなったりとか、そういうこともあるかもしれませんが、そこは加味していただきたいなと思います。メール、お待ちしております。メールは、普通歌、各コーナー、各ミニ番組やってなどなど、何でも構いませんので、ぜひともメール送ってください。メールの方、投稿フォーム、もしくは、当人は、@yahoo.co.jp の方で、よろしくお願いします。そしてですね、勝手コピーのコーナーの方の新しいテーマはですね、来週、発表したいと思ってます。覚えてればね。というのも今週もですね、ちょっと、まあ、一周開けようとは思ってたんですが、先にテーマ発表した方がいいかなとは思ったんですが、もし時事ネタ的な、ものになった場合、もう少し近くなってからテーマ発表した方がいいのかななんてこともあります。ちょっと今回は、様子見というところでやっていきたいと思いますので、メールよろしくお願いします。そんなわけで、まあなんだかんだで喋りましたけども、これから冬、ヌタさんもタイヤの話してましたが、車乗る方はいつ雪降ってもおかしくない。東北なんかはね、今週中にも雪降るんじゃないかって言われてますが、気をつけていただきたいなと思いますので、思いますので何なのか分かりませんが、皆さん気をつけてください。というわけで、ここで終わりたいと思います。お送りしたのは柏木夏実でした。この番組は、またやらかした。うちの会社岩手リアシカブレイズ IRC がお送りしました。